3ラウンド2分22秒 KO 勝者マシバ。それが今日の結果だ。
宮田君が負けるとはな。本当にボクシングは何があるかわからないよ。
高村さん、マシバはわざとやったんですか？
試合中頭がぶつかったり足が引っかかったりってのはよくある事故よ。だがマシバのあれは明らかにわざとだった。
ふざけやがって。
それより問題は一歩だ。宮田という唯一の目標を失っちまったからな。
ですから先ほどから何度も言ってるように今日は真柴は来ませんよ。申し訳ないけど昨日の試合のダメージを抜かないとね。
じゃあ会長に伺っとこうかな。2ラウンド目の事故についてなんですけどね。
最初からそれが目的だろうが。それはですね、まあ何と言ったらいいか、ボクシングではよくあることで、宮田君には気の毒でした。
真柴君。
いやこんにちは。
早速だけど、お前何しに来たんだ。今日は静養してろって言ったろ。
真柴君、昨日はすごい試合だったね。感想は？
決勝へ向けて何か一言あるかな。
あ、ちょっと。
宮田君はしばらく入院するらしいよ。気になるでしょう。早く復帰できればいいけどね。逆転のきっかけになった事故なんだけどさ、相当追い詰められていたもんね。当然無意識のものだよね。
無意識？冗談じゃねえ。あんなアマちゃんのパンチなんざ一つも効いちゃいねえよ。宮田の坊ちゃんに伝えときな。入院程度で済んでよかったじゃねえかってよ。
なんてやつで、ボクシングを喧嘩と勘違いしてやがる。
やっぱりわざとか。
腹立たしいやつで。
あんな勝ち方して嬉しいのか？
随分とダメージが残っているようだね。
まだ嫌がったか。わざとやったと書きたきゃ書けよ。あのアマちゃんにボクシングの厳しさを教えるために踏んだんだってよ。
宮田君がアマちゃんだったかどうかは君が一番知っているはずだろ。それに俺は事故のことなんぞ興味はないぜ。素晴らしい内容の試合だった。そして君が勝った。しかしそれだけじゃ収まりのつかない男がいるんだよな。幕の内さ、彼はずっと宮田君を目標にしてきた。決勝までにそれこそ死に物狂いに。昨日の試合も見ている。決勝は相当気合を入れてくるはずだがな。どうだい、賞賛のほどは？
マシマ君。目標だと笑わせてくれるぜ。お友達感覚でリングに上がるのかい。なめんじゃねえよ。俺がそんな奴に負けるわけがねえ。勝つのは俺だ。俺が勝つんだよ。
いい音させてんな。
よう一歩。あっと。
どう思う？
大丈夫だとは思うんだけどな。
一歩のやつどうすかね。調子いいみたいですけど。
この負けるが。
ごめんなさい。
ねえ、俺がロードワークに出た時から叩きっぱなしじゃねえか。やめろ、やめねえか。やめろと言ってんだ。
このバカモンが。まったく無茶な叩き方しおってからに。
骨には異常ないようだね。
だがこれじゃしばらくミットも叩けん。試合まで1ヶ月というのに。
すいません。
気持ちはわからんでもない。だがリングの上に宮田の仇討ちだのなんだの余計な感情を持ち込めば返り討ちなおのがオチじゃ。まあすぐに頭を冷やせというのは無理な注文かもしれん。
でもよ、宮田の敵の真柴をどうやったら倒せるか冷静に分析できるぐらいじゃねえとな。
あ、そうだ会長、あれを一歩君に。
ああ、真柴を攻略するのに役立つだろう。
攻略？
まあ見ろ。東日本新人王2回戦。同じく3回戦。フリッカージャブで相手を自分の距離に釘付けにし、狙いすました顎に右を打ち下ろす。真柴の KO パターンじゃ。
チョッピングライトか。要注意だな。ヒットマンってのはまさに真柴にあつらえたようなスタイルだな。
だがそのヒットマンスタイルが弱点でもあるのじゃ。攻撃に回ると無敵の強さを発揮するこのスタイルも意外な落とし穴がある。例えばこの時、ここも、ここでも、ここもだ。わかるか？
あ、左のガード。
その通りじゃ。ヒットマンスタイルとは、速いジャブを出すために左ガードを下げる攻撃重視の形だ。そのため守備力が犠牲になる。これだけ攻撃力に優れた方の使い手が少ないのはそのためじゃ。真柴の主な武器はフリッカー、そして右ストレートと左右のロングフック。ほぼ長距離砲しかないと考えておかろう。
じゃあ懐に潜り込んで右から攻撃すれば。
そうじゃ。ヒットマンスタイルは右からの攻撃に弱い。
そうなると狙いは奴の顎だな。宮田のカウンター一発で腰が砕けたからかなり弱いと見たぜ。
懐から右ストレート、もしくはフックをズドン。いけるぞ一本。
そんなに甘くはないと思うけど。
なに、やれるさ。
なせばなるだ。血を持て。
ええ、確かに糸口は見つかった気がします。
でもよ、どうやって真柴の懐に飛び込むつもりなんだ。
どうやって。
それはズバッとですよ。ズバッと
一歩は早めの懐にだって見事に飛び込んだんすよ。
じゃあなぜ他の対戦相手は飛び込めなかったんだ。
ああ、言われてみれば。
一歩、手伸ばしてみろ。
え、こうですか。
ああ、手な。あ、悪い、つい。
ついじゃないですよ。何ですか。
まあ聞けよ。真柴のリーチは187センチだったろ。俺とほぼ同じってこった。ということは、お前とはこんだけ違うってこったぜ。約20センチ。これまでと同じつもりで踏み込んでもお前のパンチは届かねえ。もしお前がフリッカーをかいくぐれずにグズグズしていたら。
そんな、せっかく狙い目が分かったのに。
宮田の技術を今からってのも無理な話だな。
フリッカーを使えるやつとスパーするのが一番いいんだな。
ヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュン。
このジムにはフリッカー使いはいねえからな。
え、
形だけ真似ればいいってもんでもないでしょうに。
分かってるわい。
誰がたどり着けんと言った。
え、
貴様の踏み込みも捨てたもんじゃないが、木村の言った通りズバッと入ってみりゃ案外なんとかなるもんじゃ。
真正面から行けって言うんですか。
何人も病院送りにしてるやつなんすよ。
試合では自分の距離の取り合いになろう。アウトサイドでは真柴、インサイドでは小僧が有利なのは明白じゃからな。どれだけ近づくか近づかせないか、意地と意地のぶつかり合いじゃ。
はい。
気力と気力の勝負よ。ビビった方が負ける。今度の決勝戦はそういう試合じゃ。宮田のことで頭が冷やせんならそれでもいい。その気持ちごと真柴にぶつけろ。
やります。もともと僕にはインファイトしかないんです。
考えようによっては拳を痛めてよかったかもしれん。これまでの試合よりもさらに脱出力が必要になる。走って走って走りまくれ。
はい、行ってきます。
結局フリッカー対策はぶっつけ本番か。
しかしそれができない場合、小僧は真柴に指一本触れられんだろうな。
リーチさん20センチ、それを一瞬で詰めるダッシュ力が鍵だ。よし。さすがに毎日毎日走ってばかりだと足が重い。でももっと走り込まないと。パンでも買って帰ろうかな。どうしたのかな。元気ないぞ。宮田君の試合を見に来てたよね。やっぱりショックだったのかな。
ありがとうございます。
あ、
はい。
この間後楽園ホールにいたよね。宮田君の応援してたんでしょ。僕もなんだけど、あれはショックだったよね。でもあれは本当は勝っていたんだ。相手がずるいことさえしなければ。だから実力の問題じゃないので、元気出して。
やめてください。兄のこと悪く言うのやめてください。兄のことよく知らない人がどうしてそんなこと言えるんですか。なんでみんな兄のこと悪者にするんですか。
まったく、何かあるたびに俺様を頼りにしやがって。で、相談とは何だ。よっぽど深刻な話らしいな。茶化さねえで聞いてやるぜ。
あの、みんなには内緒で。
もちろんだ。腹割って全部言ってみろ。人に話すと気が晴れるってこともあらな。
高村さん、実は今日真柴さんの妹に会っちゃったんですよ。
真柴の妹？
それでそうとは知らずに悪口言っちゃって。ありがとうございました。
少しは気が晴れたか。
ええ、また明日からガンガン走り込みます。
おう、その意気だ。余計なこと考えるな。
はい。あ、今の話くれぐれも内緒にしてくださいね。
うん、もちろんだ。
1、2、3、4、5、6、7、8。よし、今日も走るぞ。
しかし意外だよな。
マシバにあんな似てない妹がいたとはな。驚きだぜ。あの二人本当に兄弟なのか。
でも一歩にしちゃいい趣味してんじゃねえか。
ちょっと。
おお、いたのか。
なんでしてんですか。あ、それ
アッス、
チャンス。
あ、
どれ見た感想は。
いやー、ただ事じゃないっすね。あの可愛さは。
こいつ宮田の試合見てた時も隠してやがったのよ。
バラしましたね。人が真剣に相談したのに面白がって、それはないですよ。
別に面白がってるわけじゃねえよ。青木と木村もお前のことを心配してるんだぜ。それでも何か、こいつらは仲間じゃねえってのか。
そんなわけじゃ。
しかし真面目な話大変だよな。
え、
宮田のことがあったばっかりなのに憎い敵の妹に惚れたなんてな。
重いな、悲劇の主人公みたいだ。
確かに悲劇ですよね。
悲劇の主人公だってよ、色気づきやがって。
しっかりその気になって。
どうかしていた。一番危険な人に相談してしまうなんて、この人たちにかかっちゃう。どんな悲劇も喜劇にされてしまう。
おお、なんだ、賑やかだな。
あ、藤ちゃん、大ニュースだぜ。
マシバに妹がいまして、それをこいつがね。
勘弁してください。
マシバの妹、こう知ってるなら話は早い。実はマシバの保護観察に当たってた人物に会ってきたんだ。
保護観察？
まあ人にはいろいろあるものさ。特に若い頃はエネルギーが有り余っているからな。
ああ、
マシバの勝負にかける異常なまでの執念が気になってね。
宮田の足を踏んだことにつながるんですか？
ああ、3年前だ。マシバは交通事故で両親を失った。
交通事故？
それから彼らは二人っきりで生きていくことになる。
二人っきりで。
あ、お兄ちゃん帰ってたの？お腹空いてるでしょ？すぐ用意するね。
いらねえ。
え？
お前これからバイトだろ。俺もジムに行くからよ。
ダメだよ。練習行くならなおさら食べないと。スパゲッティ作るね。炭水化物だから消化がいいんだよ。すぐエネルギーになるし。
悪いな。
社長さんがね、決勝進出おめでとうって。新人王になったら祝勝会をやってくれるんだって。お兄ちゃん。
それがどうした？
もうダメだよ、そんな言い方しちゃ。社長さんにお世話になってるんだから。
世間の奴らなんて口先だけだ。腹の中で何を考えているか分かったもんじゃねえ。今まで散々そういう目に遭ってきただろうか。
お兄ちゃん、
どこの就職先でも真っ先に首を切られるのはこの俺だ。理由は簡単さ。みんな口を揃えて言いやがる。素行が悪い、そのうち何かしでかすに決まってるってな。
でも社長さんのこと悪く言うのはダメだよ。一度もそういうお話は出てないんでしょ？
今は人手不足だからだ。猫の手でも借りたいところなんだろう。出なきゃ俺なんか。心配するな。クビになったところで今の俺には何の問題もない。ボクシングがあるからな。全日本新人王になれば日本の順位にランキングされる。日本タイトルもすぐ目の前だ。世界チャンピオンになれば大金が手に入る。その時世間の奴らは俺たちをどう見ると思う？楽しみだぜ。お前は何の心配もいらない。金のことも生活のことも学校のことも何も心配いらない。
進学のこととか生活のこととかそういうんじゃない。私のためにお兄ちゃんが辛い思いしてるのが耐えられないよ。お仕事して練習して試合でもっと痛い思いして、いつかお兄ちゃん疲れちゃうよ。
でも試合とは別の話だ。僕は宮田君のあの姿が忘れられない。絶対負けるわけにはいかないよ。